京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターはラジオカフェ事務局長の高島佳代子です。毎月最終週は近畿労働金庫地域共生推進室の中須正治さんとともにお届けしていきます。中須さん、よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
いつもはね、京都の方がご出演されることが多いんですけれども、はい、このコロナ禍の中で、まあ、いろんな状況はどうなんだろうということで、もうずっとね、オンラインで、はい、いろんな地域の、ね、方々の声も聞いてきてますよね。
そうですね。なかなか京都の団体さんでしたらね、府内ということでここ京都の事務所にお越しいただいたりしてますけども、大阪とか京都以外の府県をまたぐところについては、ここ最近電話とかズームで参加をいただいていろんなお話を伺っているということになります。まあ、今日も後でご案内しますけど、かなり遠いところからご出演をいただいて、今日はお話をたくさんいただくことになってますので、お楽しみいただきたいなというふうに思います。
そうですね。特にね、テーマとしては、東日本大震災1周年、
ね、
はい、10年経ちましたっていうことなので、そういうことでちょっと今日は特別に、お届けしたいと思っております。
先月は足長育英会さんにお越しいただいて、東北の、東日本大震災で被災に遭われた維持のサポートをされている団体ですけども、団体でもあるわけですけども、そういったお話を先月伺いましたが、今回は私どもの社会貢献活動の中で支援サポートをさせていただいている、イムカヤト基金さんを通して、東北の被災地の方々の、被災障害者の各団体の皆さんを支援しているというような、そんなお話を今日はさせてもらえたらなというふうに思っています。復興10年と半年ですかね、経って、もう10年なのかというようなところもありますけど、現地からすればいやまだ10年だというような声も多く聞きますし、一見元通り戻った風景も時々拝見はしますけども、まだまだ戻れない地域もございますしね、そんな中でいろんな活動、市民活動が繰り広げられておりますので、そういうようなところの、一端かも分かりませんけど、今日は10年を振り返るというようなことの中で、番組をお届けできたらなと思っています。
はい、ではこれからのしばらくの時間どうぞお付き合いください。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたします。はい、本日のゲストは認定 NPO 法人夢風基金事務局長の八幡隆さん、そして NPO 法人金見の森理事長の太宰京子さん、 NPO 法人コーヒータイム理事長の橋本ゆり子さん、3人の皆さんにオンラインでご出演いただきます。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では、順にお話を伺っていき、いきたいなと思いますが、はじめに夢風基金のご紹介というかお話を伺いたいなと思いますが、
今日は大阪から、大阪に事務所がありますので、事務局長の八幡さんにご出演いただいております。まずは、夢風基金さんどんな活動されているのかということと、ロキンとの、付き合い結構長くなっておりますけども、そういうどういう形で、連携させていただいている かというような、まあ、そんな活動なんかをご案内いただけたらなと思います。
どうも、夢風基金八幡と申します。夢風基金というのは、阪神淡路大震災をきっかけに生まれた団体で、その時に全国の皆さんからたくさんの人や物やお金など支援をいただきましたので、今後の災害にも備えて、恩返しをしていこうというようなことで、生まれました。当初はなかなか災害もなくて平和な時だったんですけど、もうここ最近は毎年のように、災害が起こって、あんまり夢風基金が大活躍するというのは好ましくないことなんですけども、ね、いろいろ活躍するようになっています。で、老金さんとはもう本当に、ね、長い付き合いで、とりわけ東日本大震災においてはですね、東日本大震災復興定期預金サポート V というのを作っていただきまして、もう震災の年に、確か作っていただいて、翌年には、お金をいただく、しかも10年の長期にわたって、支援をしていただくというようなことで、夢風基金単独でも8000万近いご寄付いただいてますし、それ以外にも熊本地震であるとか、西日本豪雨であるとか、もうさまざまな災害のたびにですね、臨時のなんか企画というかそういうものを作っていただいて、
募金プロジェクトですか ね、
はいはい、それで、支援をいただいたものを被災地の皆さんにお届けしているという状態です。
ね、この東日本大震災の後10年ずっとこう、ね、サポートを続けてらっしゃるっていう、この、そういう震災っていうのは1年2年でなかなか、ね、終わりっていうわけでもないですし、それは非常にありがたいことですよね。
やっぱりですね、いろんな災害が特に多いですから、
そうです、ね、
10年前の災害っていうのはついつい忘れがちになってしまうんですよね、うん、ただなかなか復興は進んでいない。特に阪神淡路大震災よりも東北の東日本の地震の方は復興速度が非常に遅くなっていますから、そういう意味で長期にわたってサポートしてもらえるのはありがたいプロジェクトだと感じています。
はい、サポート V のご案内がお話がありましたので、ここで少しサポート V の社会貢献預金なんですけども、そのご案内を、説明をさせていただければと思います。正式名称は東日本大震災復興支援定期サポート V という名称で、これ2011年の災害が東日本の災害が起こった年の6月に発売をしたものなんですけども、東日本大震災で被災し、特に、親を、亡くした子どもたちなり、情報、支援の途絶えがちな障害者の方々に、明るい未来への、希望を持っていただこうと、そんな思いで、中長期にわたって、サポートしようというようなことが私どもの労基の中で議論が行われまして、日頃ご利用いただいている労働組合さん、労金は働く人たちの金融機関ということで誕生いたしましたので、労働組合さんと一緒に議論をする中で、こういうサポートする預金を発売しました。寄付金の仕組みなんですけど、預金をしていただくことで寄付金を届けるということなんですけど、10年にわたって、1年2年では復興というのはなかなか厳しいということは、被災地の状況を見れば明らかでしたので、長期にわたって、定期預金というのは1年定期3年定期とかいろいろあるんですけど、5年定期7年定期10年定期という3種類を作りまして、当時はまだ少し利息が今ほどではなくて少し高かったので、その利息を半分程度に預金者の方にはご負担をいただきましてね、その半分と老金からの拠出金ということで、当時のほぼ、利息分相当分を、残高に応じて、お届けをしたということになっています。先ほど労働組合さんと一緒に取り組んだというふうに申し上げましたけども、当時2011年の6月から、翌年の3月の末にかけて、預金結集というか取り組みを行いまして、 まあ、実に161億円の金額を、まあ、個人団体から結集をいたしまして、まあ、その残高をこう10年間トータルいたしますと、寄付金の総額が1億5580万という、まあ、そんな金額になりました。まあ、足長育英会さんと折半というか2つにお届けしますので、7790万の金額をこの10年間でお届けをして、それぞれの足長育英会さんでしたらケア活動なりレインボーハウスの建設費を、あの夢風基金さんの場合でしたらあの障害者支援団体のあの建物の結構壊れたり流されたりしましたので、まあ、そういった建設費用だとか移転費用だとか、まあ、そんなところにご活用いただいたというようなことを、報告として伺っています。でこの間この後少しご案内はしますけども、サポート V 報告会という形で、この間5回ほど、開催を行ってまいりました。まあ、そこでその時々の支援先の団体に大阪までお越しいただいた今日ゲストしていただいている2団体 の, あの方々も大阪まで来ていただきましてね、うん、当時報告をいただいたという経過がありますけども、うん、あ、そうなんですね。まあ、今回10年の節目ということもありまして、6回目になりますけどもサポート V 報告会を来月に予定をしてまして、詳しいご案内は後からさせていただきますが、では18団体ですかねぐらい、この9年間、まあ、今年の寄付金はこれからになるんで9年間では18団体を応援させていただきまして、まあ、今日はその、代表みたいな形で2団体の方にご出演いただいたということでございます。
はい、はい、では、まあ、この早速にちょっとお話を伺いたいなと思うんですけれども、はい、NPO 法人金網の森理事長の太宰京子さんは、宮城県からオンラインで、今日はご出演です。そして NPO 法人コーヒータイム理事長の大橋入子さんは、福島県からご参加ということなんですけれどもありがとうございます。じゃあ初めに金網の森さんの ご紹介をお願いいたしておりますいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。NPO 法人金網の森の太宰と申します。よろしくお願いします。私たちは東日本大震災で被災した障害者を支援しようと集まった全国のボランティアさんたちのその的な活動をですね一過性のもので終わらせないために、まあ、現地の住民で引き継いだっていうのが団体の活動の始まりでした。その活動の中で地域に障害のある子どもの日中活動の場がなかったっていう課題を知って2012年の夏から障害のある子どもたちの日中活動支援を続けています。で、私も含めて当初は皆障害者福祉には素人同然でした。関東や関西の、まあ、福祉の先進地域の取り組みをいろいろ勉強させていただいてそこで、障害のある方々の素敵な笑顔をたくさん見てきたんですね。で、それを私たちの活動地域でも日常にしたいっていうのが、まあ、大きな目標です。で、今は障害があってもなくても地域を奏でる人になるその金網の奏でるっていうのをですね合言葉に障害者支援障害児ですね子どもの支援は特に子どもに、中心になんですけどもそれを通してまずは障害と地域の方々の出会う場っていうものを作っています。はい、
そうですね。サポート部位ではどんな寄付金は活用いただいたんですかね。
サポート V では私たちその10年の中でもういろんな試行錯誤をしているんですけれども、主にですね2回大きな場所作りをしています。1回目が2015年度の南三陸町での、場所作りで2回目が今の登米市という隣のところなんですけれどもそこで、施設を作ってるんですがそちらの整備費用をご支援いただいております。
最初の、建設ではどのくらい の子どもたちがそこに集まってられるんですか。
ありがとうございます。南三陸町では なかなかですね、障害児の支援の場所がなかったっていうのもあって、私たち支援したいのに頼ってくれる人がなかなか集まらないとか、あと、支援者の方もですね、支援したことある人っていうのが集まらないという、すごく厳しい時代があったんですね。2年ぐらいそんな時代がありました。でも今はですね、登米市の方に移ってっていうか、隣なんですけども、南三陸町の支援も続けながら、子どもたちは30人、大人支援もちょっと始めてまして、そちらもまだ利用者は1人なんですけども、広がりが見込めるような感じになっています。
はい、それが交友館かなみっていうものになるんですか。
はい、交友館かなみというのは障害のある人もない人も気軽に集まれる場所という、その出会う場っていうのを目的に作ってます。そのお金のことなんですけども、総工費はですね、足したらですね1億1000万にもなりまして、でそれがですね約半分がサポート V さんをはじめとして震災復興の期待で全国の方々からいただいたご寄付と、私たちが10年間コツコツ貯めたお金が半分です。で残りの半分の方は、建てるということで行政からの補助金だったりもあったんですけども、一番大きいのは今回初めて借金をしたんですね。それはやっぱり今までは借金するその覚悟がなかったんですけども、こう積み上げてきたもので、これからの将来見通しということでお金を借りることができたっていうのはすごい私たちの自信になっています。はい、そんな1億1000万でした。
はい、すごいですね。
花見の建物の方は来年がオープンでしたっけ、グランドオープンというふうに。
半分は6月から始めてます。ただですね、半分はっていうのはコロナでちょっと借りられるお金がすごく減っちゃって、私たちで一気に建てられなかったんですけども、工事が2期に分かれてまして、1期工事の方は6月に竣工して開所したんですが、今2期工事の方を、していただいていて、それが年内に終わる予定で、来年の2月、金見の森は2月20日が創立記念日なんですけども、はい、2月20日に何かできたらいいなと、早くコロナ終わってほしいなって思っているところです。
そうですね、そういう時にちゃんと落ち着いて、はい、そんなに昔ほど盛大にはできないかも分かりませんけど、気持ち的には盛大にやりたいですよね。
はい、はい、6月はもうひっそり始まってるので。
はいね、はい、本当にこう盛大にできたらね、なんか気持ちも明るくなっていいかなと思うんですけど。
はい、そうですね、ぜひお会いして皆さんに本当にありがとうございましたって言いたいです。
はい、では続いて NPO 法人コーヒータイム理事長の大橋ゆり子さんからお話を伺いたいと思います。今回は福島県からね、オンラインでご出演いただいております。よろしくお願いします。
コーヒータイム、橋本ゆり子と申します。
はい、失礼しました。
はい、私たちはもともとは福島県の浜通り、太平洋側に、面してます浪江町というところで、コーヒータイムという事業所を始めました。主に精神障害者の方々が通ってくる事業所です。それでコーヒータイムという名前なんですが、浪江町でデイサービスをやってた時、私もボランティアとして参加してたんですが、みんなでこう仕事をしたいね、じゃあ何やろう、喫茶店なんかいいねっていうことで、ほっと一息コーヒータイムという名前がつきました。浪江で本当にのどかに農作業しながら、喫茶店を、しながら、暇な喫茶店だったんですけど、しながら過ごしてたら大震災と、東京電力の原子力災害ですね、放射能が襲ってきまして、みんな、避難することになりました。職員5名、利用者その時15名いたのですが、全員それぞれ避難することがになって、その後、浪江町役場が避難した二本松に、みんなで集まってここで再会しようということになりました。 再開したんですが、その頃もう本当に半年後にはまた浪江に戻れるって思ってたんですね。放射能はなかなか大変だと聞いてはいたんですけど、でも実際はすぐ戻れるっていう気持ちが強かったと思います。それが1年経ち2年経ち、利用者も地元の方がこう通ってきてくださるようになって、いや絶対本拠地が欲しい、本拠地を作るにはもう資金も何もあてがなかったので、本拠地を作るにはどうしたらいいんだろうということで夢風キッチンさんにご相談したら、割と本当に夢風キッチンさん、サポート V さんの助成金って書類書きが楽なんですよね。私たち毎日毎日の作業に、作業とか対応に追われているので、書類書きが楽っていうのが一番の助けでした。でおかげさまで今ここ、本拠地となりました若宮事務所からこうやってお話しさせていただいてます。今は地元の方がほとんどになったんですが、登録が利用者さんが30名、職員が非常勤含めて11名、大所帯になりました。後継者も育ったと思ってます。で私はもともと浪江に戻りたかったので、ぜひ来年は浪江で、まあ、小さな喫茶店をまた始めたいなと思ってます。以上です。いろいろありがとうございます。
いや橋本ゆり子理事長ありがとうございました、はい、先ほどお名前失礼いたしました。でもなんかね、福島って本当に大変なことがたくさんある地域だと思うんですけれども、着々と、ね、進めていらっしゃるなと思うんですけど、
寄付金を今回活用いただいたのは移転先 の, NTT の建物 の,、
はい、
本拠地ですね、そこを改装していただいた、はい、費用に活用いただいたというふうに伺っておりますが、
はいはい、NTT ビルって味気ないコンクリートの塊なんですけど、もともとコーヒータイムは木の香りを第一にした喫茶店をやってたもんですから、ここも木の香りのする事業所にしたくて、基金を使わせていただきました。今映像映らないのが残念なぐらいです。本当に
そうですね、ラジオですので、ね、
緑と、はい、木の香りが、今でもしてます。
そうですか、
ありがとうございます。
本当に伺いたいぐらいですね、
はいはい、ぜひ
岩田さん10年経ちましたけども、それぞれ現地の被災それぞれ活動されている被災障害者のいろんな団体がありますけども、まあ、今回2団体お越しいただいてますけども、八幡さんも当時現地に何度も足を運ばれて見られたと思いますが、まあ、当時のことと、まあ、10年経った状況なんかを、まあ、少し感想も含めてお話しいただけますか。
当初はですね、本当に悲惨な状況で、緊急の建物とかそういうところだったんですけども、今は例えば金見の森の子どもさんたちも10年経つともう卒業して大人になっちゃいますよね。
ああそうですね。
そういうことでやっぱり将来的に今度は児童デイから働く場を確保しなければいけないという課題も出てきますし、先ほど浪江町であったのは、二本松ではなんとかなったけども、やはり浪江に帰りたいっていう時に、ようやく今浪江に、帰ろうとしているというふうな形で、10年経った新たな課題っていうのは出てきているわけなんですよね。でそういうことを長期にわたってずっと支援をできたっていうのはこれサポート V のおかげで、見守りがずっと続けられたっていうのは夢風基金としてもありがたいし、今後もサポート V がなくなったからといって支援しないわけではなくて、いろいろ協力関係を結びながら、できた縁を大事にしていきたいなというふうに思っています。
はい、どうもありがとうございます。まあ、それぞれ被災当初と、まあ、5年前とあと10年経った今とそれぞれフェーズが異なりますんでね、やっぱ支援内容なんかも、まあ、金森さんのお話ありましたけど、まあ、当時 小学生だった子どもたちはもう大学生になったりとかいうような時で、大学卒業してどうするのかっていうようなところなんかもやっぱり言われてみてやっぱ課題ですよね。まあ、そんないろんなフェーズごとでどんな支援ができるのか必要なのかっていうのが、まあ今後いろいろ議論していければなというふうに思います。それでもうだいぶ時間が経ってしまう、早いもので経ってしまいましたが、そのサポート部員の報告会っていうのを、来月の10月の23日、まあ、こんなご時世ですのでオンラインで開催をすることになっています。まあ、そのご紹介ご案内を最後させていただいて、番組の方へ行っていきたいなと思うんですけども、こちらの方には今日お越しご出演いただいた、金物の太宰さんと、コーヒータイムの橋本さんにご出演いただきます。そして先月足長育英会さんが、このラジオカフェにもご出演いただきましたが、お二人参加いただいて4名の方々から、サポート部員による支援先からの活動報告、今日も少しお話しいただきましたが、23日はもう少しZoom で YouTube で流しますけども、現地の状況なんかもご案内いただきながらというふうに思っております。で、第1部ではそういう報告をいただきまして、第2部ではクロストークということで、まあ、10年間の支援を振り返り、まあ、これからの東北災害支援を考えるというテーマで、八幡さんにもご出演いただいて、レインボーハウス の足長育英会さんと、で私どもの出張の親を老金からの3人でクロストークを行う予定です。まあ、先ほど八幡さんが少しお話しいただいたような、まあ、10年間の、支援の内容を振り返って、まあ、これからの、支援の在り方、を、少しクロストークの中で意見交換ができたらいいなというふうに思っています。この、ご案内については老金のホームページでもご案内しておりますし、今回ラジオカフェのホームページの方でもご案内したいと思ってるんですけども、申し込みは夢風基金さん のアドレスの方にお申し込みをいただきまして、申し込みいただいた方には YouTube の URL をご案内するというそんな流れになっておりますので、ぜひ、10月23日時間は13時30分から15時40分ということになっています。今日 のお話をもう少し深く聞けるかというふうに思っておりますので、ぜひ多くの方にご参加をいただいて、皆さんと一緒に考えていきたいなというふうに思っております。
はい、ありがとうございました。ではまたその時にね、皆さんにお目にかかれたらと思います。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には、助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また、働く人のお金は、働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は、地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも老金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。また、お問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968、 0120-191-968 まで。